こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということで、今回は前回なんかでもお話ししていた、社会人向けの、タイプデザインのクラスに、行ってみたことについて話そうかなと思います。ですね、まあ、ちょっと簡単にこれまでのいきさつをお話しすると、その社会人向けのクラスはですね、5週間の、まあ、コンデンストと呼ばれる、まあ、結構こう詰め込み型のですね、クラスで、その5週間朝の9時から夜の9時半までみたいな感じで、もうフルフルやっていくような感じなので、もう会社もその間は休んでですね、で、まあ、無給で休んでるんで、まあ、その間はお給料とかもないんですけども、まあ、それを、差し引いてでも、まあ、取りたいなというふうには、以前から思っていて、で、まあ、この月曜日からですね、それが始まったという感じですね。で、これは、タイプデザインといっても、まあ、やることはたくさんありまして、もう本当に基礎の基礎の、まあ、カリグラフィーと呼ばれる、ペンとかを使って、まあ、歴史を学びながら、そのテクニックをまずですね、学んで、それを活かした形で、今度はアイディエーションといって、まあ、その、コンセプトとかですね、そういったものを、それまで学んだ、そういった歴史的なものとか、体の動かし方とか、筆の使い方とか、そういったことを考慮しながら、どういった目的で、どういった人に対して、どういった状況でですね、使われるかということを想定しながら、デジタライズというか、実際のその、製品というかですね、に変えるというか、作っていくかっていう、まあ、そういった内容ですね。で、これが、15人ぐらいのクラスなんですけれども、取るまでそんなに考えてなかったんですけど、取ってみて、あ、そっかと思ったのは、まあ、ニューヨークにいる人がほとんど取るのかなと思ってたんですけれども、実際は、ニューヨークにいる人は多分3分の1ぐらいで、で、他は、まあ、海外からとかですね。で、あとは他の州からとか。まあ、他の州の人もあんまいなかったかな。やっぱ海外の人が多かったですかね。カナダ、韓国、中国、ロシア、メキシコとかからですね、来ていて。で、まあ、本当に人様々みたいな感じ、人が様々みたいな感じでしたね。以前の話でも話していたウクライナの、まあ、方なんかとも密にやっていて、その方の、まあ、あれですね、空爆のビデオなんかも、見たりとかですね、していて、まあ、今度はこっちサイドの、まあ、ロシア側の、生徒と触れ合う機会があったりとかもあったりとかですね、また今はイスラエルに住んでいるディベロッパーの方と、プラグインを作ったりしてるんですけれども、まあ、っていう、まあ、ちょっとですね、その、書体のデザインとかとは、違うところもあって、まあ、ただそういったいろいろなバックグラウンドが、まあ、ある人を受け入れているそのクラスの、まあ、感じというかですね、というところに、まあ、その学校のですね、まあ、精神というか、そういったものを感じますね。学校はクーパーユニオンというところで、まあ、ニューヨークを訪れた方はご存知だと思うんですけども、ユニオンスクエアという、まあ、中心のハブになるような駅があって、まあ、そのすぐそばにある学校ですね。で、学校自体は割と古いんですが、まあ、別館みたいな割と新しい、建物がありまして、で、そこで、勉強してます。で、その建物も、最初のイントロダクションで聞いたんですけれども、なんかその、建築家のですね、イニシャルがもう彫られてるみたいな感じなんですよね。というのは、その名前の作った方の、まあ、イニシャルですね、ファーストネームとラストネームの、まあ、その T と M っていう文字がよくよく見るとその建物に、まあ、刻まれているというかデザインの一部になってると言われて、まあ、確かに T っていう文字なんかはもうすごく分かりやすい形で入ってて、なんかこれは誰も気づかなかったんですかねみたいな、ことを聞いた時も、なんか最初にデザイン見た時はこんなんじゃなかったみたいな感じで、まあなんかその学校のですね、まあこれまで知らなかったバックグラウンドなんかも知れたのが、まあちょっと面白かったですね。で、まあこの一週間は、まあさっきもちょっと話したんですけれども、最初にその、まあ筆とかですね、まあ筆っていうかブロードニブといってペンなんですけれども、 日本でよく使うペンっていうのはポインティングの、ポインティードペンって言って先の尖ったペンがマネージとして使われることが多いんですが、そのラテンのオーブン書体のデザインをするときは、ブロードニブといって結構幅の広い、ペンでやることが多いですね。やるというかその種類の違いなんでどっちも必要なんですけれども、まあ、よりなんていうんですかね、ストラクチャーというか、文字の構造を理解するにはそちらの方がいいということで、まあ、多くはそちらで勉強してるっていう感じですね。まあ、昔僕はそのペン習字を習っていたことがあったので、そのポインティングペン、ポインティードペンというかですね、の方は割と慣れていたんですけれども、このブロードニブも、まあ、慣れてみると結構楽しくて、というのはそんなに技術がなくてもそれらしく見えるっていうところがありますね。まあといっても実際に本当に綺麗な文字を書こうと思ってやっぱ難しいですし、他の生徒の方とかを見てると、まあ、やっぱまあ上手いなっていう感じもするので、まあ、そこはこれからそうで、まあ、これからっていうかそこを突き詰めていく授業ではないんですけれども、まあ、そこでですね、基本的な成り立ちを学んで、来週からはですね、それを、アイディエーションしていくのと、まあ、あと大きなイベントがあるんですよね。ニューヨークで、そのタイプデザインのカンファレンスのイベントがあって、まあ、そこを主催しているのがその学校の、人たちだったりもするので、まあ、これまではそのイベントが、2日間なんですけれども、まあ、10万円近くするんでちょっと高くていけなかったんですが、そのクラスを取ってる人はディスカウントがあるっていうことなので、まあ、今年は取ることにして、まあ、それに参加する予定ですね。でまた、まあ、ちょっとこのタイトルにもあるんですけれども、まあ、この授業を取ってみて思ったのはやっぱものすごいなんていうんですかね、嬉しいというか楽しいというか、まあ、そういった純粋な気持ちが、まあ、毎日感じられるなと思いました。なんか普段仕事で大変な思いしてるけど、なんかもうこういうことのために働いてるんだなと思ったんですよね。まあ、以前フィリピンに行った時にも、アメリカに来る前にフィリピンに語学留学をした時にも、まあ、ちょっと思ったんですけれども、その時も、まあ、初めてその社会人生活を辞めて、まあ、語学に集中して勉強するっていう生活をしてたんですが、まあ、今も割とも近いようなことになってるんですけれども、自分にとってはもう高級なものを買うとか、まあ、そういうことじゃなくて、なんかこういった自分の、まあ、勉強したいことだけに没頭できる時間っていうのがすごいラグジュアリーだなって、まあ、毎日思ってるんですよね。まあ、その生活に困らないぐらい一応蓄えがあるからこういうことができるっていうことなんですけれども、まあそういった意味でもやっぱラグジュアリーなことですよね。まあそういうこともあって、まあ人生での、まあ、大きな後悔っていうのはあんまないんですけれども、まあ、これに関してはもっと早く取っていけばよかったなっていうのが正直後悔で思うところですかね。っていうのはまあやっぱすごい楽しいですし、まあ先生とかも今週はカリグラフィーの先生だったんですが、まあイギリスから来られてる方で、その方なんかももう、まあ割ともう高齢なんですけれども、もうずっと多分そういうことをやってきた方だと思うんですよね。その世界で、まあ、歴史を勉強して自分のテクニックを勉強して、まあ、今こうやって教えていたりだとか、まあ、そういったつながりで世界中に知り合いもいるみたいなので、まあ、結構楽しそうですし、まあ、その方が持っている、まあ、もののコレクションですね、まあ、例えばフランケンシュタインを書いた、まあ、筆者の、まあ、モーゲージといって何ですかね、借金みたいな、まあ、その借用書みたいなものを羊皮紙に書かれたもの、羊の皮の舐めしたやつに書かれたものを見せてくれたりもしたんですけれども、まあそういった契約書みたいなものは結構こうちゃんと書かなきゃいけなかったみたいで、まあ技量のあるそういったカリグラファーに書いてもらっているので、参考になるっていうことで見せてもらったんですけれども、なんかそのイギリスとかはそういった契約書的なものがもう結構もう、まあ、捨てられるってことも多いみたいですね。古い本屋さんとかに行くとそういったものがもう安く売られたりとかもしてるみたいなんですけれども、まあ、その見せてもらった、まあ、契約書なんかはもう捨てられそうになっているものをそれを発見した生徒がですね、レスキューしてきて、まあ、それをこんなものがあるんですけれどもって言って、まあ、寄付してくれたものだったらしいんですけれども、まあ、それぐらいなんかこう意外とこう埋もれている、価値のあるものがあるんだなっていうところもありましたね。 で、また先生はその方だけではなくて、その別の方はですね、まあ、もっとモダンなブランディングに関わる仕事をしている方なんかもいて、美術館だとかボタニカルガーデンの、ニューヨークボタニカルガーデンの、まあ、ブランディングタイプデザインに関わるブランディングをした方の話を聞いたりとか、まあ、そういったこともまあ、取る前クラスを取る前から楽しみしていたことなので、それも嬉しかったですし、まあ、まだまだこれからなんですけれども、まあ、あと4週間あるのと、まあ、来週はそのイベントがあるので、まあ、それでまた知り合える人たちもいるのかなっていうところで、楽しみにしているっていう感じです。あと今週あったのは、まあ、フィールドトリップといって、教室だけではなくて、美術館に行って、その所蔵品なんかを見てそれをこう説明してくれるっていうのがあったのも良かったですね。そのカリグラファーの方がですね、ニューヨークの、パブリックライブラリー、図書館ですね、に行って、まあ、大きな木版画みたいなものにものすごい緻密に描かれた、まあ、なんていうんですかね、あれはアートなのかな、そういったものが展示されたりしてるんですけれども、まあ、そういったものを、解説してくださったりとかですね。で、またあともう一つはメトロポリタン美術館に行って、まあ、そこでも、まあオーブンだけではなくて、そのグリークの、そのギリシャの文字から始まるんですけれども、まあさらにその前の、まあエジプト時代ですね、エジプトの、まあヒエログリフとか、そのデモティックといって、まあ元民衆が使っていた文字とかですね、まあ、そういったものを説明してくれて、その流れで、まあギリシャとか、まあ、ポンペイとか見て、まあ、ポンペの、まあ、ところもすごかったんですけど、ポンペとかを見て、その後、まあ、中東の方をちょっと見るっていう、まあ、そういった流れで説明してくれたりもしましたね。まあ、面白いなと思ったことの一つはですね、そのエジプトの時の、まあ、彫刻なんかは、まあ、イメージしたらなんとなくわかると思うんですけれども、結構こう直立不動で一歩手前に出てるみたいな、まあ、石像が多いと思うんですけれども、時代が下ってギリシャの方になってくると、まあ、結構こう筋肉をこう表したりとかして、ポージングもこうひねりが加わったりしているものが多いですよね。で、なんかそういったその精神っていうのはその書体のデザインにも反映されているみたいで、割と昔のものは、そのシンメトリックなものが多いんですけれども、まあ、時代が下って彫刻がそういった、まあ、よりダイナミックな形状になってくると、まあ、書体もよりダイナミックなものになってくるっていう、まあ、そういった影響し合っているっていうことが説明してくれたことが結構面白いなと思ったりしました。はい、ということで、もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や5つ星をいただけると嬉しいです。最後におまけトークになります。まあ、おまけトークなんですけれども、その撮っている、クラスメートのですね、韓国人の、女性がいたんですけれども、まあ、彼女がブルックリンにあるシークレットレズクラブっていうところの、洋服を着てたんですよね。で、ここはリゾってリゾグラフィーのことなんですけれども、まあ、印刷ですよね。まあ、平板というか、水と油の、力を利用して刷る方式があるんですけれども、まあ、その、まあ、印刷を使った、まあ、本とかですね、グッズ販売をしている、まあ、ところがあって、で、結構そこが、まあ、今時な感じなんですよね。おしゃれな感じで。で、そこに今日行ってきて、で、まあ、結構そのリソグラフィーなんで、こう、壁なんかにこう飾れるような、まあ、版画帳の、プリントなんかも売ってたりとか、まあ、洋服とかですね、まあ、本とかたくさんあって面白かったですね。まあ、僕は洋服買ってきたんですけれども、それもすごいセンスが良くてですね、まあ、もし、まあ、ブルックリンとかニューヨークとか遊びに来られる方がいらっしゃれば、まあ、そういったところもお勧めしておきたいなと思います。はい。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。